はい、こんにちは、ともです。今日はですね、また添加物のお話なんですけれども、これまたですね、ちょっと衝撃的な話でですね、オーガニックのですね、加工品ですね、食品いろいろあるんですけど、これがですね、実は無添加じゃなかったというですね、まあなかなか僕自身も、びっくりするような話があったので、これちょっと皆さんにお届けしようかなと思います。で、まあ、きっかけで言うとですね、まあ、前回だったと思うんですけど、食品の表示がですね、変わって、で、単なる無添加の表示とかですね、人工甘味料不使用とかですね、まあ、こういう話ができなくなったという、まあ、そういう表示ができなくなったということをお伝えしたんですけれども、まあ、その中でですね、こう、いろいろと質問をいただいてですね、じゃあどうやってですね、この、まあ、無添加、まあ、体にいいですね、食品を選んでいったらいいのかということをですね、教えてほしいという声がですね、結構いただいたので、まあ、その辺の話、まあ、安全な食品の選び方ですよね、をしようかなと思ってたんですけれども、で、まずお勧めしたいなと思ってたのがですね、このオーガニック認証のついたですね、加工品だったんですね。で、これも絶対オーガニックとかですね、認証マークがついているので、まあ、これ選べば間違いないよっていう話をしようと思ったんですけれども、よくよく見たらですね、実はですね、オーガニックの食品で、ですね、無添加じゃないんですね。添加物が入っててもですね、オーガニックって名乗れるというですね、なかなか怖い話が出てきてですね、これちょっと待てよと思ってですね、まあ、ちょっと調べてみました。で、これオーガニックのものですらですね、無添加じゃない、添加物が入っているならですね、これ一体どうやってですね、この変なものが入ってない、まあ、安全な食品を選んでいったのか。いいのかですね、さっぱりわからなくなってしまいますよね。で、じゃあですね、まあ、認証に頼らずですね、まあ、安全な食品を見分ける方法ってないのかなと思うとですね、まあ、結構その、まあ、ポイントとなるような部分が出てきたんですね。で、その部分をですね、ポイントを抑えていけばですね、かなり安全なですね、食品を選べるかなと思いますので、今日はですね、添加物がですね、極力入ってない、その影響を極力受けないようなですね、食品の選び方というのを、まあ、少し深掘りしていきたいなと思います。で、まずなんですけれども、まあ、この、今回の衝撃的な話ですよね。その、オーガニックのですね、食品にですね、添加物が入ってるという、まあ、恐るべき事実なんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、オーガニックのことから、まあ、ざっくりとご説明しようかなと思います。まあ、このメルマガ読んでくださってる方って、まあ、多くはこういう、農作物の安全性にですね、まあ、関心のある方だと思うんですけれども、まず、オーガニックって何なのかっていうとですね、まあ、イメージ通りですよね。まあ、極力ですね、人工物を使わずにですね、まあ、自然のまま育てたですね、農作物、あるいはですね、加工品ですね、のことを指します。なのでですね、本来の意味ではですね、当然、野菜とかお米とか果物に関しては、無農薬、そして無化学肥料ですね、化学肥料、化学合成された肥料は使ってない。そしてですね、食品に関してはですね、当然無添加ですね。で、入れるにしてもですね、天然のものですね、人工甘味料とかですね、まあ、化学的に合成されたような添加物は入れないという、まあ、これが大前提の定義なんですよ。で、そのやり方を守って、上でですね、国に申請を出すとですね、認定されて、そしてですね、有機とかですね、オーガニックとかいうのが名乗れるということです。まあ、なのでですね、かなり厳しい基準のはずなんですね。で、僕もですね、当然野菜って無農薬なので、加工品の方もですね、まあ、同じようなですね、決まりで言ってると思ってですね、農水省のホームページを見てみたらですね、何のことはない、添加物がいっぱい並んでるんですね。で、ちょっと実際のですね、このオーガニックのですね、加工品の方ですね、まあ、ジャムとかパンとかですね、加工食品についての、規約といいますか、まあ、ルールのところを見てみたいんですけれども、ちょっとこれ、農水省から引っ張ってきました。で、見てみるとですね、確かにですね、 法律上もですね、まあ、オーガニックというものはですね、まあ、自然の中で作るものなのでですね、加工品についても、基本的にはですね、添加物は入れないこと、そして、入れるにしてもですね、天然のもの、人工合成されていないものっていうのが前提にあります。ただですね、その下にね、文章が続いてるんですね。ただしそれが手に入らない場合、要は人工じゃないものを手に入らない場合はですね、以下のものは使っていいとなってるんですね。で、どんな添加物使用 OK なのか、気になる方はですね、農水省のページで見てもらうといいんですけど、まあずらーっと並んでますよ。別表1の1添加物という欄にですね、ずらーっと並んでてですね、例えばですね、まあ身近なところで言うとクエン酸とかですね、乳酸とかですね、あとはですね、塩化カルシウム、塩化カリウムみたいなものが並んでるんですけども、これ一見、まあ天然っぽいもの、まあ塩化マグネシウムなんて、まあ、海水のにがり成分なんで、自然に作られたものをしか使っちゃダメなように思うんですけど、実はですね、これ工業的に作られたものか天然なのかはですね、一切書いてないんですね。なのでですね、例えばですよ、この表の中にあるですね、L アスコルビン酸、要はビタミン C の成分ですね。で、これなんて言うんでしょう、レモンのビタミン C を抽出したとかではなくてですね、人工的にですね、合成されたものであるか、デモンから抽出したものであるかはですね、問わないんですね。一切ですね、正し書きにないんですよ。あとはですね、まあ、多少こう危険性がですね、指摘されてるですね、例えばカラギナンとかですね、まあ、そんな成分もですね、添加物、オーガニックですよ。オーガニック食品に使っていい添加物に入ってしまってるんですね。これなかなかですね、僕は衝撃的でしたね。で、これね、まあ、農家からするとですね、ちょっとこれ腹立たしいというのがですね、正直なところなんですよ。例えばですね、同じオーガニックでもですね、農作物の方ですね、僕ら農家が作るですね、お米、野菜、果物なんかはですね、かなり厳重なんですね。基本的にはですね、化学合成されたものはですね、一切使ってはダメなんですね。例えばですよ、どれぐらい厳しいのかというとですね、まあ、土の汚れなんかもそうなんですけど、例えばですね、まあ、化学肥料とか農薬を使っている畑とですね、有機、無農薬の畑とですね、まあ、2つ畑があったとしたらですね、例えばですよ、土が混ざらないように絶対しないといけなくって、例えば有機農家がですね、その化学肥料を使っている畑でですね、まあ、スコップとかですね、耕運機、トラクターとかですね、使ったらですね、全部洗わないといけないんですよ。一切ですね、その、有機の畑にですね、化学肥料を持ち込んじゃダメなのでですね、全部洗ってですね、しかも、洗浄記録ですね、何月何日にこの畑に入ってちゃんと洗浄して有機栽培の畑に入りましたっていうのをですね、全部記録してですね、で、国のですね、審査機関に提出しないといけないんですね。で、それぐらい厳しくですね、農家がやってるのにですね、そうやってできた有機農作物を例えばジャムにするときにですね、合成のですね、アスコルビン酸、ビタミン C をですね、バッと入れて皆さんに提供してるんですよ。これ農家の努力無駄じゃないのかっていう話なんですよね。で、これ多分農家だけじゃなくてですね、まあ、皆さん買う側のですね、消費者の方もですね、なんやそれはと、無添加だと信じて買ってたのにですね、普通にですね、人工物入ってんのかいっていう風にですね、なってしまうと思うんですね。で、これ本当なのかなと思って、ちょっと、手元になかったんで、ネットで、加工品の原材料調べてみたんですけど、普通に入ってました。ちょっと、わかりやすいので、ジャムなんかを調べてみるといいんですけれども、これ実際にちょっと、ネットのホームページから見てみたんですけど、例えばですね、まあ、同じ有機栽培のですね、まあ、有機のですね、ジャムを見てみたんですけど、ちょっといいような、ブランドもののジャムを見るとですね、まあ、確かにですね、何も入ってないんですね。これ手元にある、やつを見るとですね、原材料名、これフルーツジャムなんですけど、原材料名を見るとですね、有機の桃、有機のブドウ糖、有機のレモン、以上 なんで、まさにオーガニックのですね、ジャムなんですね。でも、ちょっとね、怪しいやつとかを見るとですね、これちゃんとオーガニックの認証もついてるやつなんですけど、例えば、有機いちごジャム、原材料名、有機いちご、カッコトルコ産、有機砂糖、有機レモン果汁、と、ここまでが来て、スラッシュが入って、まあ、スラッシュの後ろが添加物なんですけど、添加物、ゲル化剤、酸味料。これ、もはや普通のジャムですよね。安物のですね、オーガニックがついてないようなものに入ってるですね、ゲル化剤とか酸味料、まあ、クエン酸でしょうね。なんかが入ってですね、これ、普通、全然オーガニックじゃないじゃないのかっていう。まあ、これが現実なんだなと思います。まあそんな感じですね。まあ認証だけじゃなくてですね、まあちゃんとですね、やっぱり裏面を見てですね、オーガニックであってもですね、無添加かどうかを見なくちゃいけないというのがですね、まあ現在の日本の、まあオーガニック食品の現状だということなんですね。じゃあ、その、まあ認証に頼れないならですね、まあどうやって、安全な食品を見分けていくのかというとですね、もうこれはですね、めんどくさいんですけども、やっぱり裏ひっくり返してですね、原材料を見ていくしかないというところなんですね。で、見てもらうとわかるんですけど、一切添加物の入ってないような食品って、まあ、ほぼほぼないんですね。まあ、特にですね、まあ、加工品なんて、まあ、本来放っておいたら腐るようなものをですね、まあ、瓶詰めとかレトルトとかにしてですね、まあ、日持ちをするようにしてる。あるいはスーパーでですね、そんな、パッケージされてないものであってもですね、そんな1日で腐るようなものってほとんどないので、まあ、添加物が、入ってないのってほぼほぼないんですよ。で、そんな中でですね、入ってるながらもですね、まあどうやって回避していくのかっていうのが、まあ現実的なところかなと思います。じゃあ、添加物を見るポイントって何なのかっていうとですね、大きく分けて2つあります。で、1個目がですね、添加物の種類ですね。まあ当たり前なんですけど、毒性の高い添加物が入ってないかどうかを見るということ。で、2つ目なんですけども、これはですね、添加物のですね、数ですね、種類の数をですね、できるだけ少ないものを選んでいくということなんですね。で、ちょっと位置に、両方説明していきます。まず1個目の、まあ、危ない添加物の種類が入ってないかまず見るということですね。まあこれはですね、もう言うまでもないことでですね、まあ添加物って山ほど300種類、400種類ぐらいあるのかな、あるんですけど、まあそんな一個一個ですね、全知識を得るなんてことは不可能なので、まずはですね、危ないやつが入ってないかどうかを見極めるっていうのがまあ簡単なところかなと思います。で、これもですね、多分ネットなんかを見るとですね、まあ大体絶対食べてはいけない添加物7000とかですね、まあそんなのが書いてあると思うので、まあそんなの見てもらうといいと思うんですけど、まあちょっと長くなるので代表的な、まあちょっとピックアップしたいものが僕あったので、お伝えしておこうかなと思います。で、まあ、まず1個目、人工甘味料のですね、アスパルテーム。やつですね。これ僕も以前動画でですね、YouTube でお話したことあるんですけども、まあよくですね、ダイエットコーラとかですね、まあ、カロリーオフの飲み物なんかに入ってるやつですね。で、こいつがですね、去年2023年にですね、まあ、国際がん研究機関、まあ、国連のですね、WHO のですね、がん研究機関にですね、発がん性ありの分類に入ったということでですね、これ非常に話題になったんですね。で、まあ、よくこの手の話をすると、添加物が危ないよみたいな話をするとですね、まあ、科学的根拠がないような話って多いんですけども、このアスパルテーマはですね、完全にですね、がん研究機関が発がん性ありというふうに認めてるのでですね、まあ、まず避けた方がいい、食品、まあ、添加物になるのかなと。で、まあ多分これ聞かれてる方は、まあゼロカロリーのコーラなんで、まあ、ほぼほぼ飲まないと思うんですけれども、これ気をつけたいのはですね、この頃、なんかカロリーを下げたいのかわかんないんですけど、普通の加工食品なんかにもですね、割と裏ひっくり返すとですね、これが入ってるものがあるんですね。僕びっくりしたのが、なんちゅう、まあ糖質オフみたいな話でですね、 ちょっとさも健康に良さげな方のですね、クッキーかなんかやったかな、の裏をひっくり返したらですね、こいつが入っててですね、まあ確かに糖質はオフになるけれどもですね、まあこんなもの入ってたらですね、むしろ健康に良くないよと思ったんですね。まあそんな感じですね、結構その飲み物以外にもですね、入ってたりしますし、むしろですね、ちょっと健康に良さげなものにもですね、入ってたりするのでですね、ちょっと気をつけてほしいなと思います。で、ちょっと長くなってきたんですけど、もう一個紹介したいなと思います。それがですね、さっきちらっと言ったですね、カラギナンってやつですね。まあ、これ、さっきのオーガニックのですね、食品にも使われてて、まあまあ、びっくりしたんですけど、これね、カラギナンってゲル化剤と呼ばれてるもので、まあ、食べ物にですね、とろみをつけたりですね、まあ、ゼリー状に固めたりするもんですね、ための、添加物なんですけど、これね、割と天然に近いようなものなのにですね、まあ、国際的にはですね、まあ、危ないものだとされています。まあ、一部の国では使用が禁止されてたりするんですね。で、このカラギナン、まあ、ドロドロにするようなものでですね、原料がですね、海藻なんですね。ワカメとかですね、こう食べてるとですね、こうちょっとぬるっとした成分を感じると思うんですけど、あんな感じですね、海藻をですね、からですね、抽出したものなんですね。なのでですね、まあ、割と天然に近そうなものなのでですね、まあ、オーガニックも OK ということになってると思うんですけど、ただですね、こいつ、動物実験でですね、炎症性大腸炎、まあ、大腸がですね、炎症を起こすようなものとかですね、あとはですね、内臓のがんを発症する可能性が出てきてですね、まあ、海外、まあ、特に EU ではですね、乳児用のですね、粉ミルクなんかではですね、使用が禁止されています。あとはですね、アメリカでもですね、もう2016年からですね、有機食品にはですね、使っちゃダメよっていうことをですね、言ってるんですね。なのでですね、まあ、国際的にはですね、割と危ない食品の分類に入っているのにですね、まあ、日本ではですね、オーガニックにも使われるぐらいですね、安全なものとして食品業界では認識されているので、ちょっとこれ、多分裏ひっくり返すと結構なものに入っているので、まあ、入ってないのかどうかですね、まあ、気にしながら見てもらったらいいかなと思います。まあ、他にもですね、まあ、硝酸塩とかですね、まあ、危ないと言われている、まあ、代表的なものあると思いますので、まあ、ちょっとそんなのネットで調べてもらったらですね、いっぱい出てくると思うので、まずはそういうものを避けてもらうということですね。で、添加物を見分けるポイント二つ目なんですけど、添加物の種類が少ないものを選ぶということなんですね。で、これ結構見落としがちなんですけど、まあ、ものによってはですね、添加物の種類がですね、4個とか5個とかですね、入ってるようなものがあるんですよ。で、まあそういうのを避けていくということなんですね。で、当然、まあ当たり前の話なんですけど、添加物の種類がですね、多ければ多いほどですね、まあ健康リスクは上がっていくわけなんですよ。その1個1個の健康リスクをですね、まあ2個なら2倍、3個なら3倍になっていくので、それはそれは当然なんですけど、問題はですね、この添加物同士の掛け合わせでですね、より危険度が増す場合があるということなんですね。これに関してはですね、実は検査もされてないんです。全容がわからないということなんですね。まあ、添加物って当然、食品添加物なので、まあ、ある程度食べて安全だよっていう、まあ、国の検査をパスしたからこそですね、食品に使われているわけなんですけど、大事なのはですね、その毒性ってあくまで添加物単体1個だけを見た時の毒性しか検査してないってことなんですよ。その添加物同士がですね、食品の中で混ざり合った時にですね、一体どんな毒性があるかまではですね、わからないし、検査のしようがないということなんですね。こんなん組み合わせにしたらですね、無限にあるわけですよ。300種類のですね、添加物をですね、それぞれの組み合わせなんか、考えていったらですね、何十万通りとあるので、まあ、そんなのは、まあ、現実的に、まあ、調べるのも不可能だということなんですね。で、実際ですね、まあ、今分かってるだけでもですね、代表的なもの、その組み合わせでですね、健康被害を増すようなものがですね、まあ、いくつかあるので紹介しようかなと思います。例えばですね、 まあこれは有名だと思うんですけど、亜硝酸ナトリウムっていう発色剤ですね。まあ色を良くするためにですね、まあハムとかソーセージとかにですね、入れてですね、綺麗なピンク色を発色させたりするようなやつです。で、これまあよく発がん性が指摘されててですね、まず食べるのやめましょうっていう添加物になるんですけど、実はですね、この亜硝酸ナトリウム単体ではですね、発がん性がないんですね。検査の結果ですね、安全性がないと言われています。なんですけれども、こいつがですね、あろうことがですね、タンパク質と結びつくとですね、発がん性を示してしまうということなんですね。で、当然ですね、今言った通りソーセージとかに使われているので、タンパク質とですね、絶対、合わさってしまうので、結果的にですね、まあ、発がん性がです、ある、添加物になってしまったということなんですね。これ、使う前に検査せんかいと思うんですけれども、まあ残念ながらですね、これが、まあ添加物検査の実態だというところなんですね。あとはですね、まあ身近なものでよく入ってるので言うと、まあいろいろあるんですけど、例えば安息光酸ナトリウムってやつですね。飲み物なんかひっくり返すと結構これ入って、てるんですけれども、まあカビとかが生えないようにするための保存料なんですけど、これがですね、あろうことがですね、酸っぱいものと合わさるとですね、発がん性を発生するというですね、最も飲料に使っちゃダメな、性質があります。まあ今言った通り、その飲み物によく使われているので、そんな酸っぱい飲み物なんていっぱいあるじゃないですか。まあ、そもそも炭酸なんて全部炭酸が入っているので酸性ですし、あとは栄養ドリンクなんかにもこれよく使われているので、ビタミン C が入ってますよね。ビタミン C ってアスコルビン酸なんて当然酸なので酸性ですよね。で、酸とですね、この安息光酸ナトリウムが合わさるとですね、ベンゼンというものができてしまって、まあ、それが発がん性を示してしまうということなんですね。まあ、こんな感じでですね、その添加物単体はですね、まあ、確かに検査もしてて安全性は担保されているのにですね、まあ、肝心のですね、食品の中に入ってしまうとですね、こんな感じで、毒性が、強くなってしまうようなものがあるっていうことなんですね。で、今言った通りですね、この安息光酸ナトリウムなんてですね、この添加物同士の組み合わせなわけですよ。安息光酸ナトリウムが入ってます。そこにですね、保存料としてですね、酸化防止剤としてビタミン C が入ってるとですね、これ添加物同士の組み合わせでですね、発がん性が出てしまうということなんですね。で、まあ、こんな例がですね、僕ら知らないだけでですね、いっぱいあるわけですよ。なのでですね、極力ですね、添加物の種類はですね、少ないに越したことがないと。まあ、こういうことなんですね。まあ、ちょっと長くなってきたので、まあ、これ以上一個ずつ言うのはやめるんですけれども、まあ、とにかくまずは、もう添加物をゼロにするっていうのはなかなか難しいので、今言った二つのポイントですよね。まずは危ない添加物は避ける。そしてですね、よくわからない、危なくないかもしれない添加物も種類を減らしていくという、ことをですね、まず、やっていただければいいかなと思います。はい、というわけでですね、まあ、今回は添加物のお話させてもらったんですけれども、まあ、これ添加物の種類を減らす方法も、これ極論を言えばですよ、全部手作りでやるということなんですね。まあ、例えば、全部自炊です。で、しかもですね、調味料もですね、全部自家製でやってますならですね、これ添加物が入りようがないんですよ。で、その中にですね、ちょっとずつですね、まあ、出来合いのものをスーパーのお惣菜とかですね、まあ、既製品の冷凍食品なんかをですね、入れ出すとですね、まあ、どんどんどんどん添加物の量が増えていくわけなんですよ。なのでですね、まあ、極力ですね、自炊をしていく。そして調味料もですね、例えば味噌ぐらいだったら手作りできるので、まあ、自作していくっていうのが、まあ、究極の、添加物回避法なのかなと思います。まあ、同じですよね。野菜でも無農薬の野菜手に入れるにはどうしたらいいんだって言ったらですね、まあ、自分でですね、家庭菜園で無農薬を作るのがですね、これ確実なんですね。ただですね、まあ、現実的にですね、そんな、忙しいですね、現代人がですね、まあ、毎日毎日自炊するなんて不可能だと思いますし、まあ、その中でですね、 まあ、全部はできないにしてもですね、まあ、週1回だけ自炊してみるとかですね、あるいはですね、まあ、この月の1週間だけはですね、ひたすら自炊をする週を作るとかですね、まあ、そんな感じですね、この体の中の添加物を抜いていく日をですね、作っていくだけでもですね、かなりいいのかなと思います。これ以前もお話ししたんですけども、まあ、体の中から残留農薬を抜く方法みたいなのがあってですね、1週間やったかな、1ヶ月やったか忘れたんですけど、オーガニックの野菜をですね、1週間ですね、1週間食べ続けたらですね、尿からですね、農薬がですね、検出されなかったという話がですね、新聞に載っててですね、おお、すごいなと思うんですけど、まあ、そんな感じですね、お酒の休肝日じゃないですけど、まあ、休添加物日みたいなのでですね、設けていくといいのかなと思います。あとはですね、なんかまあ僕が食いしん坊なので思うのかもしれないんですけど、なんか自分の舌を鍛えるという意味でもいいのかなと思うんですよね。特にですね、外食なんかするとですね、まあ、安い、まずい食材をですね、なんとか美味しくするためにですね、ひたすら添加物を入れてですね、味を美味しく似せてるんですね。よく言う旨味調味料ですね。味の素って言っちゃいけないんですけど、味の素が良くないって言われるんですけど、あれ味の素のとのですね、成分自体が悪いというよりもですね、過剰に取りすぎるんですね。で、結果ですね、神経伝達物質を狂わせてですね、体をですね、蝕んでしまうっていうことなんですけど、あれ、のですね、理屈はですね、結局その、まずい食材をですね、無理やり、添加物を入れて、美味しくしているのですね、取りすぎてしまうんですね。本来毒性のないようなものでも。なのでですね、きちんとしたですね、美味しい食材をですね、調味料を減らしてですね、食べていくことで、まあ、自分の舌自体をですね、鍛えていく。そしてですね、添加物が少ないものでもですね、美味しく味わえるというですね、まあ、体にも良くてですね、ハッピーな生活ができるっていう、まあ、こういうのが、できるのかなと思います。まあ、そんな感じでですね、添加物とですね、うまく付き合う方法を今回お話しさせてもらいました。まあ、いろいろ言いましたけれども、まあ、できることからでいいかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい。今回も最後まで、聞いていただきありがとうございました。